また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうして、あなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。お祈りをいたします。天の父なる神様、8月に入りました。すでに7月に厳しい暑さが続いている中、さらにこの8月もまた暑い日々が続こうとしています。どうぞ私たち一人一人、教会に連なる者たち一人一人の、またその家族の健康を守り支えてください。暑さの中で体力も気力も衰えてしまいがちな時であります。どうぞあなたが支えてくださり、礼拝やまたこの祈祷会を共に守って、あなたの御言葉を聞き、その御言葉によって養われ、また勇気づけられ、励まされ、慰めを与えられて、希望を持って力強く歩んでいくことができますように。どうぞ教会に連なる兄弟姉妹一人一人のこの8月の歩みを守り支えてください。特にお年寄りの方々や病気を抱えている方、いろいろな苦しみ、悲しみ、困難に直面している者たちをあなたが守り支えてくださいますようにお願いいたします。礼拝を2回行っているのを1回にだんだんにしようとして努力をしています。どうぞあなたがその道を導いてくださり、一つの礼拝を皆が共に守っていく、その教会の体制を回復をしていくことができるよう導いてください。しかしなお、ウイルスの不安もあり、健康の不安を感じている方々もいます。どうぞみんなが本当に安心をして喜んで、一回の礼拝を共に守っていくことができるように導いていってください。またこの夏、今週末からは夏季伝道実習の新学生として松尾隆新学生を迎えようとしています。どうぞ増尾新学生のこの一夏の夏季伝道を導いてくださって、あなたを共に礼拝し、そして御言葉を語り、また教会員と良い交わりを持って歩んでいくことができますように、そのことがあなたが使わせてくださる日に向けての良い備えとなりますように、また教会に連なる私たちもこのことを通してあなたの恵みを豊かに受けていくことができますように導いてください。また佐藤淳新学生は福島伊達教会での夏季伝道実習を始めようとしています。どうぞ佐藤新学生の健康を支え、日々の働きを豊かに祝し、良い成長を与えていってくださいますようにお願いをいたします。また今洗礼を受ける準備をしている方、転入会の準備をしている方々があることを感謝をいたします。どうぞ新たにこの群れに加えられようとしている方々が、あなたの祝福を豊かに受けて、喜びを持ってこの村の一員となり、そして教会の兄弟姉妹と良い交わりを築き、共に主イエスキリストの体である教会を築いていくことができますように。またこの夏、子どもたちや若者たちのための計画がなされています。 教会学校の一日夏季学校を祝してください。多くの子どもたち、また保護者の方々が参加を希望していることを感謝いたします。どうぞ一日、あなたの祝福のうちに良い時を過ごし、教会にさらに親しみ、また共に礼拝を守っている友達との交わりを深めて、ますます教会学校につながっていくことができますように。また全国連合長老会の中高生の修養会も多くの参加者を得て行われようとしていることを感謝いたします。2泊3日で行われるこの修養会を豊かに祝福してください。子どもたちが恵みの時を過ごすことができますように。そしてそのために奉仕をする教師スタッフの一人一人を、アシスタントの一人一人をあなたが豊かに用いてくださいますようにお願いをいたします。今戦火の中に置かれている人々がいます。どうぞあなたが支えてください、助けてくださり、一日も早く平和を実現することができますよう導いてください。またこの日本でも猛暑の影響が出ていますし、また世界中でも熱波があったり異常気象による災害が起こっています。どうぞそれらの災害の中にある人々を守り支えてください。沖縄では大きな台風が長い間あって、その影響が大きく出ています。どうぞ沖縄、奄美、またそれらの島々の人々を守ってくださいますようにお願いをいたします。どうぞこの祈祷会をあなたが聖霊によって導いてくださり、恵みの時としてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今年度の私たちの教会の年間主題は、キリストの体である教会の再建、そのパート2ということです。コロナ禍によって傷ついてしまったキリストの体である教会を再建していく、その途上に今私たちはあるんです。で、この7月以降、ようやく月の第一主日には1回の礼拝、主日礼拝を共に守るようになりました。とりあえず9月まではそのようにするということが決まっていて、またその先はまだこれからのことでありますが、この共に礼拝を守るということは、キリストの体である教会としての基本的な姿です。そのことが回復されつつあることは喜ばしいことです。礼拝を1回にすることができれば、その他の特に主日の集会を再開することもできていくでしょう。礼拝を1回にする、これがこのキリストの体である教会の再建における大きな前進となるわけです。でしかし、この主日礼拝が1回になるっていうのは、ただみんなが一堂に会して一つの礼拝を共に守るというだけのことではありません。このことは教会が一つであるということの象徴的な印なのです。教会は単なる人間の集合体ではなくて、父なる神が聖霊のお働きによって頭である主イエス・キリストのもとに召し集めて築いてくださっているキリストの体です。教会はキリストの体である、そのことはエフェソの信徒への手紙の1章23節に語られています。そして私たちはその頭であるキリストの部分とされている、これはコリントの信徒の手紙1の12章27節に語られていますが、キリストの体の部分とされて、私たちはこの共に一つの体とされているのです。でそのことを改めて意識していくことが、このキリストの体である教会の再建です。コロナ禍となって、当初はこの礼拝にみんなが共に集まることを中止して、ほんの少数の者たちで礼拝をするということにせざるを得ませんでした。でこの共に集まる礼拝を再開してからも、 当初は3回の礼拝を行ってましたし、今は2回に分かれて礼拝を行っています、行ってきました。そういう回数のことだけではなくて、このコロナへの不安のために礼拝に集うことができなくなっている人が現在もいます。そういう状況の中では、この一つの礼拝を共に守ることが、この私たちの状況においては教会が一つであり、みんなが一つのキリストの体の部分とされているということの目に見える印であるわけです。でこれはこの主日礼拝が一回でなければその教会は一つになっていないと、そういう話ではありません。いわゆるメガチャーチと言われるような、何千人という人が教会がいるような教会においては、主日礼拝が何回も行われるというのが普通のことです。しかし私たちのこの教会の現状においては、主日礼拝を1回行うということが、この教会が一つであることの目に見える印だと言えるのです。それを回復することによって、キリストの体である教会は一つであるという意識を深めていく、そのようにしてキリストの体である教会を再建しようとしているわけです。でしかし、この教会が一つであるというのはどういうことなのでしょうか。教会には年齢も、あるいは性別も、あるいは老いたちも、社会における立場も、さまざまに異なっている多くの人々が集っています。だから物の考え方、感じ方もそれぞれ違っていて、あるいは思想信条というようなものも違っています。政治的な問題についての意見もそれぞれに違っています。これはクリスチャンだからこういう政治的な立場を取るべきだなんてことは言えません。クリスチャンでも自民党支持者もいれば共産党支持者もいるのです。これいわゆる憲法9条とか平和の問題、この8月はそのことが一つの大きな課題ではあるわけですが、これについてもそうです。憲法9条を守ることが平和を守ることだと考える人もいれば、厳しい対立があるこの世の現実の中でそれでは平和は守れない、一定の武力、いわゆる抑止力を持つことが必要だと考える人もいます。でこういうことについて議論を始めたらば、これ私たちは到底一つになることはできません。でしかし、そういうことについて意見が、どんなに違っていて、そしてだから一致できないということがあっても、私たちは共にキリストの体である教会に連なっており、一つなんです。つまり教会が一つであるっていうのは、何において一つなのかということを私たちはしっかりとわきまえていなければなりません。そうしないと、自分と同じ意見の人とだけは一つだけど、意見の違う人とは一つではないということになってしまうんです。教会が一つであるとは何において一つなのか、それは政治問題とか、あるいは平和についての主義主張においてではありません。あれ社会のいろんな問題にどう関わるかにおいてでもありません。私たちが一つであるのは信仰が同じだからです。でその信仰の内容は、具体的には日本キリスト教団信仰告白に語られています。私たちは皆教会員となるときに、この日本キリスト教団信仰告白を自分の信仰として受け入れることを誓約したんです。日本キリスト教団信仰告白には、世々の教会が、特にプロテスタント教会が聖書に基づいて信じ告白してきた信仰の大筋が語られています。このように、この世々の教会が受け継いできた信仰、それを行動的信仰と言ったりしますが、 日本キリスト教団信仰告白を告白していることにおいて、横浜城教会に連なる私たちは一つであり、そして日本キリスト教団に共に連なる諸教会も一つであり、そしてさらにその行動的信仰を共有している他教派の教会とも一つなんです。でしかしそういう同じ信仰に生きていても、その信仰に基づいてそれぞれの生活において大事にしていること、関心を持って関わり行っていることはそれぞれ違います。信仰は同じでも政治的な立場であったり、あるいは社会問題への関わり方というのは人それぞれ違っているのです。でしかしそこにどれだけ大きな違いがあっても、教会が一つであることは揺らぎません。教会が一つであることは、同じ信仰を告白していることにおいて成り立っているのであって、その信仰に基づいてしていることが同じでなければ成り立たないわけではないからです。でこういうことを、信仰は一つ、証は多様というふうに表現します。証っていうのは、それぞれが自分の生活において信仰をどう表し、どう実践していくかということです。同じ信仰に立っていても、この証は人それぞれに違っているのです。つまり信仰者として生きることは、誰もが皆同じことをして生きることではありません。信仰によって私たちは確一化されることはないのです。それぞれの個性、その個性っていうのは神様からの賜物ですが、それがそこで生かされるのです。ですから証においては私たちは多種多様であり、そういう意味ではバラバラです。それでも同じ信仰を告白していることにおいて私たちは一つなのです。それゆえに、この同じ信仰を告白すること、私たちで言えば日本キリスト教団信仰告白を共に告白することこそが、それぞれの個性の違い、賜物の違い、証の多様性が生かされるための、いわば扇の要なのです。で、そこにおいて一体性があるからこそ、証の多様性が生かされるのです。信仰の一体性がもしなければ、この証の多様性というのはもう教会を解体しバラバラにしていくだけです。しかし信仰において一体性があれば、証の多様性は教会を豊かにするんです。教会が一つであるとは何において一つなのか、そのことを正しくわきまえることによって、このように一つでありつつ確一化はされておらず、多様性が豊かさとなっている、そういう教会が築かれていくのです。私たちが目指しているキリストの体である教会の再建というのはそういうことなんです。でさて、このようにさまざまな個性、言い換えれば賜物の違いを持って生きている私たちが、一つのキリストの体である教会を築いていく、それを再建していくためには、信仰の告白において一致することが大事であるわけですが、それは私たちが何を信じているかということであって、つまりこれは私たちの側の事柄です。で、私たちがキリストの体である教会を再建していこうとするときに、この私たちが何を信じているかという私たちの側の事柄、信仰は欠かすことのできない大事な要素であるわけですが、しかしキリストの体である教会が一つであることは、根本的には私たちが何を信じているかによって成り立っているのではありません。私たち人間の側の事柄によって キリストの体である教会が一つとなっているのではないのです。そのことをはっきり語っているのが本日の箇所のヨハネによる福音書第17章20節以下です。とりわけ8月の聖句とした、私たちが一つであるように彼らも一つになるためですという22節の言葉にそれが語られています。彼らというのはつまり私たちのこと、教会ですが、それが一つであるのは私たちが何を信じているかによるのではなくて、私たちが一つであること、この私たちというのは父なる神と主イエス、父なる神とその一人子主イエスキリストが一つであられること、それが教会が一つであることの根本的な根拠なのです。でヨハネ福音書17章というのは次の18章から主イエスの受難の物語が始まる、それを前にして弟子たちに、そしてこの今日の最初の箇所の最初20節にあるように、彼らの言葉によって私を信じる人々、つまり弟子たちの伝道によって信仰者となって教会に連なっていく人々っていうことは、私たち後の教会の信仰者たち、そのために主イエスが祈ってくださった祈りです。でその中で主イエスは繰り返し彼ら教会の信者たちを一つにしてくださいと祈っておられます、今日のところよりも前の11節とか、あるいは今日のところで言えば21節、そして月間聖句である22節、あるいは次の23節にもそれがあります。彼らを一つにしてくださいと主イエスは祈っておられる。つまり教会が一つであるために主イエスは取りなし祈っておられるんです。そしてこの主イエスはこの教会が一つであることの根拠をここで示してくださっています。でそれは11節を見れば、私たちのように彼らも一つとなるためですとありますし、21節にはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるようにすべての人を一つにしてくださいと言われていますし、そしてこの22節は私たちが一つであるように彼らも一つになるためですとあります。教会が一つである根拠は父なる神と主イエスが一つであることなのです。で父なる神と主イエスが一つであるとは、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいると21節にあるようなことです。父なる神とその一人子主イエスがこのように分かちがたく一つであられるのです。そして21節の後半には、彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいとあります。父なる神と主イエスの一つである交わりの中に私たちもいるようにされる、父なる神と主イエスとの交わりの中に私たちも加えられるのです。で23節には、私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるとあります。父なる神が主イエスのうちにおられ、主イエスが私たちのうちにいてください。そのようにして父なる神と主イエスと私たちとが一つにされていく。教会が一つであることの根本的な根拠はここにこそあるのです。でこの父なる神と一人子主イエスが一つである、それが教会が一つであることの根拠と題であるわけですが、それはどういうことなのでしょうか。この父なる神と主イエスが一つであるというのはそもそもどういうことなのかということを考えてみたいと思います。で本日の箇所において、この父なる神と主イエスとが一つであるということは、あなたが私をお使わしになったことというふうに言い換えられています。これは21節の言葉ですが、23節にもあなたが私をお使わしになったこととあります。でこのことはこの17章の3節にも 8節にも18節にも語られています。父なる神と主イエスが一つであることは、父なる神が主イエスをお使わしになったということにおいて見つめられているんです。で、それは何のためだったかが23節の後半に語られています。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父なる神が主イエスをこのようにお使わしになったのは、一人子である主イエスへの愛を彼ら、つまり主イエスを信じる教会の信仰者たちにも注ぎ、でそれによってこの世の人々が神の愛を知るようになるためだったのです。つまり父なる神と一人子主イエスが一つであるというのは、この世を愛する愛において一つであるということです。父は主イエスを使わすことによってこの世を愛してくださり、で主イエスは父の御心に従って私たち罪人のために十字架の死への道を歩んでくださることによって私たちを愛してくださったのです。まあ、つまりはこの福音書の3章16節のあの、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、この愛において父なる神と主イエスは一つなんです。で、25節には、正しい父よ、世はあなたを知りませんが私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っていますとあります。この人々、それは主イエスの弟子たちであり信仰者たちであり教会です。父なる神は一人子主イエスを使わせてくださることによって、神を知らないでいるこの世に一人子を使わせてくださった神の愛を知っている者たちの群れを築いてくださっているの。でその群れ、教会によって神はご自身の愛を世のすべての人々に知らせ、その愛に預からせようとしておられるのです。父なる神と一人子主イエスが一つであるっていうのは、私たちを愛して救ってくださる神の御心が一つであるということであり、その御心によって一つのキリストの体である教会がこのように気づかれているのです。まあ、つまり教会が一つであることは、父なる神と一人子主イエスが私たちへの愛の御心と御業とにおいて一体であってくださることによるのです。まあ、父と子と、そして聖霊が三位一体の神であられるというのも、この私たちへの愛によることです。そして私たちはこの神の愛への応答として信仰を告白するのです。まあ、使徒信条やそれを含む日本キリスト教団信仰告白に語られているのは、父と子と聖霊であられるお一人なる神が私たち罪人を許して滅びから救い、神の子として生かし永遠の命に至らせてくださる、その神の愛です。この神の愛を信じることにおいて私たちは一つとされているんです。この扇の要がしっかり意識されていくことによって、私たちそれぞれの個性、賜物、証の多様性は生かされ、神の愛をこの世の人々に豊かに伝えていく、キリストの体である教会が築かれていくのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、この8月の昼の聖書研究祈祷会に導いてくださり、8月の聖句を共に味わうことができ感謝をいたします。キリストの体である教会の再建のために今私たちは歩んでいます。 キリストの体である教会が再建されていく、それは一つ一つのキリストの体である教会が築かれていくことです。その土台に私たちが同じ信仰を告白し、同じ信仰に生きていることがあることが示され、感謝をいたします。しかしまたさらにその土台に、根本に、父なる神と一人ご主イエス・キリストが一つであってくださること、お一人なる神が父と子と聖霊において私たちを愛してくださっており、救ってくださっているその神様の愛の御心が一つであることによって、その愛の御心を受け、それを世の人々に証しをしていく教会が築かれていることを、この御言葉を通して示され、感謝をいたします。どうぞ私たちがこの主イエスキリストを通して示してくださっているあなたの愛にしっかりとお応えをして歩んでいくことができますように、その愛を信じる信仰をともに告白をし、そのキリストのもとに集められて、共に礼拝を守り、あなたにの御言葉によって生かされ、またあなたを褒めたたえつつ、そのあなたの恵みを証しし述べ伝えていくことができますように、その証しにおいてそれぞれに個性が与えられており、さまざまな異なった歩みがなされています。それらが豊かさとして、本当に豊かにあなたの恵みが証しをされていくことができますように、私たちの一つなる信仰がしっかりと確立をすることを通して、教会が力強くこの世にあなたの愛を証しをし述べ伝えていく、そのようなキリストの体である教会を築いていくことができますように、私たちを導いてください。この8月、私たちは厳しい暑さの中を歩んでいこうとしています。また平和の事柄を大切に考えていく時でもあります。あなたがこの世に平和をもたらしていってくださいますように、そのために私たちが用いられていくことができますように、その用いられ方はいろいろと違っていてはいますけれども、それらが生かされて用いられて、あなたの御心がこのように実現をしていくために、私たちが歩んでいくことができるように導いていってください。そして今、紛争や対立、そして戦争の中に置かれている人々、どうぞあなたが顧みてくださり、支えてくださり、平和をもたらしていってくださいますように、切にお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。